イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツとエリカとみんなのラジオ、皆さんこんにちは。
こんにちは、
お相手は
元気系シンガーソングライター、アツと
ただの人、ただエリカです。
はい、
さてアツさん、
はい、
ちょっと言っちゃってあの話
実はですね、ちょっと前にこの番組でも雑誌の懸賞で当たったら、うん、どこ行って何したいみたいなメールテーマを募集したことあったと思うんですけど、
なんか3月だか4月だか、
そんな
時だったよね。
ね、その時にね、話してたある雑誌のキャンピングカーのレンタルと、うん、海外でそれを使って旅行する懸賞があったんですよ、うん、
ありましたね、はい、で応募したって言ってたよね。
応募したんですね、うん、それがなんと当たりまして一組っていうかね、1名様なんですけど
だからペアで一組ってことだね、
はい、
だからまあ、アツさんしか当たらないわけだよね。
そうなんですよ、
確認ですけど、
ええ、あのね、カーネルっていう、うん、まあ、車中泊、車で寝るっていう意味なんで、カーネルっていう雑誌なんですけど、まあ、これ昔からあった雑誌だそうなんですが、一回ちょっと休刊をしまして、
う
ん、で去年の秋に復活をしたんですね。
へ
え。その復活後のプレゼントが、その海外に行ってキャンピングカーで旅をしようみたいな企画だったんですけど、
うん、
で正直アツはその復活した秋号でカーネルを知りまして、
はい、
海外旅行今まで行ったことないけど、もしキャンピングカーで行けるんならいいなと思って、そんな軽い気持ちで応募したんですよ。
そうですよね、そもそも海外にあまり興味がなかった人ですからねどんだけ誘っても、
ま、そう、パスポートもまだ作ってない状態なんで、うん、ついにパスポートを作らねばという感じですかね。
いや
まあでも今ねちょっと海外旅行も厳しいじゃないですか。
まあ相当きだから年内は少なくても厳しいよね。そうな
んです
よ、
だからちょっといつになるかっていうのはまだわからないんですけど、
うん、
一応ね今月の9日発売のカーネル夏号で発表されたんですね。
それ買わなきゃま、とりあえず真実を確かめなきゃいけないわ
三重県在住の大川敦子さんが当たってますのであ
れシンガーソングライターとして有名人手当じゃないけどじゃないんだ。い
や
い
や、大川敦子さんとして当たりましたんで
忖度はしてないよと。
そうですね、熱い思いを書いて、その熱い思いの方に当てるって書いてあったんですよ。
熱い思い、
そうだ、どういう旅がしたいかっていう思い。
どういう風に書いたのそれ。
オーロラが見たいと、とにかく場所はどこでもいいから、
うん、
オーロラを見たい、でそれを待機するには、うん、キャンピングカーはすごくいいんじゃないかっていうことで、
うん、
そういうことを書いたんですけど、
うん、
そのね直筆のハガキも掲載されてまして
あの手書きで、あ、
はい、
ちょっとすみません、今あの
出てきてください、
宅配便が来ましたので、
なんかピンポンなりましたね、
はい、ちょっとお待ちください
そうなんです、今日ねリモート放送を行っておりますのでエリカさん家に今ね宅配便がやってきた、
はい、お待ちください
あれだね、これもプレゼントで当たったものだったら面白いんですけどねそういうわけじゃないかあ、帰ってきましたね。
ごめんなさいね、
帰ってきました。あのなんか検証当たりました。
いやいや
え、私もキャンピングカーが当たりましてね
本当ですか、今ちょうど届きましたか
ちょっとあの、ね、黒い猫の宅配便で
やってきた
やってきた、
わかりました、
すいませんちょっと失礼いたしました。
いえいえ、
で何でしたっけアツさん、素晴らしい、あ、そうそうそう、
そうそう、で思いを込めて書いた直筆のハガキも掲載されつつ、うん、みたいな、うん、
へー、
いつの日か行ける日が来るのかなと、
はい、え、でもさちょっといろいろハードル急に高くない、
うん、そうなんですよね、
だってとりあえずパスポートいるでしょ。
そう
で向こうでいきなりキャンピングカーを自分で運転するの、
そういうことになるんですよね。でハンドルも多分逆だし、道路もね、うん、走行車線が逆じゃないですか、
うん、
だからその辺もちょっと これから詰めなきゃいけないところだと思うんですけど、どうするのか実際
軽自動車とかはないからね、多分海外には。
そうね、海外のは結構大きいキャンピングカーになるので。
そうだよね、
いきなりハードル高い
いきなりだって免許の面がクリアになったとしても交通ルールが分かんないもんね。
そうなんですよね。でどこに行くかもとりあえずオーロラが見れたらいいって書いたから、どの国に行くかまだ決まってないんですよ今の時点では。
もう最低限英語は通じた方がいいよね
そうですね
そして、あつさん今からやらなきゃいけないのはやっぱ英会話ですよ。
ああそう、この間にね。
だって道路標識わかんないじゃん英語読めないと。
あ、そうそうだよね。だからいろいろ勉強しないかんよね。
そう、ただその旅行者としてさ電車に乗ればいいっていうだけの話じゃないからさ、
うん、そうそう、交通ルール学んで、そういう標識とかそういうのもみんな覚えなきゃいけないですもんね。
なんかさ、オーロラが逆に遠くなった気がする
本当ですよね、
いやでもすごいことですよ。もう普通の人は絶対にそんな引けないよそんな。あつさんなんかやっぱ引きの強い人なんだね。
いやいや他に何も当たったことないんですけどね。
曲当てろよ
それだよ。
で、曲当てろよって言ったのは次に出てくるこの人が言ったんですからね私が代わりに今言いましたけどということでこの後には映画紹介のあの人が登場です、はい、イオンモール名和のいろんな専門店を紹介する専門店紹介コーナー、この方です。
109シネマズ名和より来ましたスタッフの伊沢って言います。よろしくお願いします。
ウキウキ、ね、すごいことになっちゃったね。
すごいね、アツさん、うん、曲を当てずに旅行を当てるミュージシャン一発でもいいで当てやっかい
おっしゃる通りで
旅行行ったら毎回
でもどちらにしてもやっぱりなかなか人生が体験できないことをやってるから
ほんまにほんまに。
でやっぱり
エリカと伊沢はどっちを連れていくんですか。
あ、本当ですよ。
何何二択なんですか二択なんですか
誰と行くつもりなんですかね。
ね、二択ですか。
それかさ、うん、別に三人で行ってもいいわけでしょ。
寮費自分で持たなあかんくなんで、
なんか伊沢さんと私で折半すればいいんじゃない
あーなるほどね
そう
3人で行こう。半分でってこと
だ。いいね。
そう
キャンピングカーなんて超広いもんね
そうそう、中で寝るのは多分大丈夫だと思うな、う
ん、ちょっとそれだってそう宿泊費がかかんないんだから。
そうそうそうそうそう。
で大概海外のさホテルとかで泊まったとしても、うん、3人一組みたいな部屋
多いでしょ。そうね、あるある。
じゃあ
そういう感じ。
いける3人集まればね知恵も出し合いますしね
そうですよそうですよ
ということでよろしくお願いします。
伊沢さん英語できるもん。
頑張ります。
ああそうだね
ああ それだけでも心強いよね。
全然できません。そうそう、
一人で行くんやったら絶対無理やもんな
そんなに
あたふたしそうやもん。
あ、そう？じゃあそうそう頑張るんで。
え？
レッツゴー
レッツゴ
ーいやいや、これ今からは映画の紹介じゃなかった。
はい、映画紹介させてもらいます。
ごめんなさい。
はい。
熱い！映画ってどうなんですか、ね、今週は。
今週は、新作があるんです。
う
ん、
お
ー、だから
ついに来です。
ついに、
はい、ついに来ました。それでウキウキやったんや。
そう、
あ、ごめんごめん、そっちの方のウキウキだったのね
だって連れてもらえるかどうかわかんない、海外よりね
そうだね、確かに
今日から始まる作品の方が大事ですからね。
なるほどね。
はい、じゃあ今週末公開の映画を教えてください。
はい、今週末本日公開の作品が1作品ございます、うんうん、ストーリーオブマイライフ、私の若草物語、6月12日の金曜日、うん、本日公開です。
やっとですね。
やっと来ました、ありがとうございます。で
新作来た、うん、
来た、
何ヶ月ぶりだ
だってこれさ、でもそもそも3月かなんかじゃなかった。
これもう本当は多分5月とか、
あ、5月とか
公開だったはずなんですよね、
一応ね資料には3月27日って書いてあるよ。
そんな前だったんだ。
そうそう、
うちにはね来る予定がなかったんですよ。
あ、もともと、
もともと、
それが、まあ、今回公開に当たって
来たってことなんですけど。
なるほどね。
はい、
うん、
で、お話は、
はい、
南北戦争時代に力強く生きる4姉妹の物語となっております、はい、まあ、若草物語と聞けば、
そうですね、
大体は皆さん、あ、そういう話だなっていうのは分かると思いますが、うん、昔の日本と同じで、うん、南北戦争時代なので、うん、女の人は結婚して家庭を守ることが普通って思われていた時代ですよね、うんうん、そんな時代に結婚を選ばずに、うん、作家になる夢を一途に追うという道を選んだ次女ジョーをメインにした4人4様に生きる姉妹を描いた作品となっておりますが、はい、次女で主役のジョーっていうこの役をシアーシャ・ローナンさんが演じまして、うん、長女でメグっていう子をエマ・ワトソン、
う
ん、
お久しぶり、
はい、美女と野獣の方ですね、うんうんうん、と末っ子エイミーにフローレンス・ピュー、この方はブラック・ウィドウっていう映画をやる今予定だったんですけど、その、うんうん、妹役をやっている、結構ハードなアクションをやっている人だったんですけど、今回は全然また違う末っ子で女の子っていう役なんですけども、うん、やってまして、うん、あとは、三女ベスにエリザ・スカンレンさんっていう方が演じております。ジョーっていう次女の子に大きな影響を与えるマーチおばさんという役を重鎮のメリル・ストリープさんが演じていたりします。なので対策は対策なんですよね。
そうね、
はい、
だってアカデミー賞ノミネートされてたもんね。
そうですね、ノミネートって書いてありましたね。
ね、
はい、今年どうなるかっていう話ですね。
話題の、ね、映画でしたけれども、ようやくということで、
そうやっと新作を上映できることになりました、ね、これを皮切りにね、来週も再来週も新しいのが来るといいですね。
本当ですね。
今の時点で決まってない、
まだ決まってないんですよね。
徐々にね、
はい、静かな映画館が賑わってくるのかって思ってます。
熱い。ちなみにどうですか最近は。
まあ、毎週いろいろ新しくはないんですけども、
旧作ね、新しくはないけど、
新しくはない映画を上映する予定はあるのでただ一作品やってるだけではないので、
うん、他にもあるもんね。
ホームページを見てもらって、うん、見たい映画が来たらぜひという形ですね。
結構早いサイクルで回っていくんですか。そう、
1週間2週間でね、コロコロ変わってくるんですよ。あ、なるほ
ど、ね、
1週間レンタルの DVD みたいな感じです
よね。DVD 言うな、
借りとんかっていう。
いやー、いいよいいよ。この間アルマゲドン見たんだけど家で、
うんうん、
あ、映画館で見たかったなって思ったもん。
ね、そういうのをね、
そういう作品もね、いっぱいありますからね。
そうそう、
結構バックトゥザフューチャー来たんですよ。
あ、本当に。
そりゃそうでしょう。
大きい画面で見たかったわって言ってくれたんで、
そうね、
よかったなと思います。
うそうそう、ということなので皆さん、はいはい、改めて映画館の、ね、良さにも気づいていただけるとありがたいなと思います。はい、以上109シネマズ名話の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週。4モール名話プレゼンツ、
ここでイオンモール名和からのお知らせです。イオンモール名和は本日より専門店街の営業時間が変更になりました。営業時間は午前10時から午後9時までとなります。なお一部の専門店は営業時間が異なりますので、詳細はホームページをご覧ください。この度は当モールに5月30日から6月1日の間、イベントで出勤していたイベントスタッフが後日コロナウイルス感染症陽性になりましたことで、お客様には多大なご迷惑をおかけいたしましたこと、お詫び申し上げます。期間中ご来店いただきましたお客様におかれましても、ご心配をおかけしまして申し訳ありません。保健所より指導をいただき、感染の心配がないという旨確認しております。今後一層安心安全の取り組みの継続を図ってまいります。4モールベイはプレゼンツ、アツッコエリカとみんなのラジオ。
さあ、あっという間にお別れの時間が来ましたけれども、はい、最後の最後でちょっと、
うん、
5月29日放送の時に皆さんに募集したテーマを振り返っていきたいと思います。
はい、
はい、題してアツエリ
ーお題
お題でドーン。今回のテーマは
見たい映画、見るべき映画 ですね。
はい、皆さんから結構来るかなと思ったら、うん、今回はあんまり来なかったですね。
そうなんですね。
映画見たくないの。
改めて109シネマズ名和の伊沢さんが、
はい、
なぜか逃走だって
乱入してます。
乱入しておりますが、まあ、映画ですから ね。ではメールをご紹介しますと、はい、松阪市のラジオネームキヨッチさん、うん、もう一度見たい映画、うん、海猿です。ドラマ化映画化されている作品で両方拝見しました、うん、数年経った今もう一度映画シリーズ全作品を見たいです。
これ結構ねいろいろなことで揉めたんですよね、うん。
そうなの？
そうなの？
フジテレビとめっちゃ揉めたじゃん。版権の問題で。
そういうことか。そういうことね。でも映画面白かった。
そう、めっちゃね。
日本映画であんな迫力のある。
まあね、そうね。
壮大な映画って。
コードブルーが、ね、これに続く感じで。コードブルーもすごい盛り上がったので、あっちも見たいとか。そういうことね。
じゃあ続いて、
続いて津市のさすらいの風太郎さんですね、もう一度見たい映画といいますか続編を作っていただきたい映画がありまして、僕の地元津市美杉町でロケされた映画ウッチョ。
おーありましたね、
矢口監督のやつね、
うん、今から6年前にこの映画が上映された時はまだこの町の中心に走っている JR 名松線全面復旧してなかったんですね、その当時は。で今は街の中を汽車が走っているのでぜひね続編作っていただきたいと。
すごいね、汽車って汽車鉄道がね、走ってますね、
うん、いっぱい地元の人もエキストラで使ってもらってましたもんね。
そうそう、盛り上がりましたよね。最後のテロップ見てるとさ結構なんかこの人この人みたいな。
本当に名前も出てたんだ。
そうそうそう、
そうだよね、知り合いの名前がいっぱい出るっていうね。
そうそうそう、すごいふんどし姿の中にいたんだろうなみたいな。
そうだよ ね、男の人がすごいよって使われてたからね。
さあ続いて、
はい、
私、
うん、どうぞ。
愛知県江南市の夜の魂号さん、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2004年の別所哲也さん主演の、うん、ウルトラマン、
うん、
徹底的にリアル路線で作られてました。続編の予告編まで入ってたのに滑りましたね。2003年の里江里さん主演のキューティーハニーも続編見たかったですね。なかったんですかね。サンダーバードもスピードレーサーマッハ555も続編作る気満々だったのにダメだったんですかね。私も見たかったのにって書いてありますね。
続いて松阪市のまこちゃん、
はい、
私がおすすめする見るべき映画は、うん、片渕素直監督の劇場アニメ、うん、この世界のさらにいくつもの片隅にです。この映画は2016年に公開されて現在も大ヒットしている劇場アニメこの世界の片隅にを予算問題でカットした30分のシーンを追加制作して再編集した完全版、日本の映画史上の世界に誇る最高傑作の映画だと思います。
あーなるほど、
この世界の片隅はすごい
話題になりましたよね。
え、どんなんだっけ。
戦争の時代の広島のお話でしたよね。主役の子がとついていったところと自分の実家があって、実家の方が原爆が落ちちゃって、うん、自分のもう実家の方はなくなってしまって、それでも生きていくみたいな、ね、とついだからまあ命は助かった。
あーなるほどね。
へー、でもなんかちょっと皆さん、うん、メジャーどころだけじゃなくって、うん、しっかり映画好きのポイントをついてらっしゃるんだね。
ねそうですね。
ねそのまこちゃんすごいいい映画おすすめした後、うん、見たい映画はプリキュアだって言ってますけどね。
なんで
どうしたどうつながった
ねえ、
まあ、プリキュアもまだやってないですからね。
そうですね、
今年の分 ね、
う
ん、
まあということで、はい、徐々にエンタメ界も元に戻ってきてるなという感じもするので、
う
ん、
本当にそう願いたいです、
まね、本格的に元に戻るまでの間になんかいい作品を見るっていうのもいい機会でしょうね。
そうですね、
うん、さあじゃあそろそろ本当にお別れですね。
はいそうですね、はい、
今週はなぜか伊沢さんが突然入ってきたエンディングです。でも今週だけじゃないけどね、先週も入ってたから、ね、
ちょこちょこ、ね、
割り込んでます
。じゃあまた来週の放送楽しみにしていてください。アツ、はい、とエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人、ただエリカと
109シネマズ名和の伊沢でした。
バイバイ。バイバ